Paul is hoping to get to Jerusalem by the feast of Pentecost.
パウロはペンテコステの祝いの時までにはエルサレムに着きたいと思って、まあ、旅をしています。
And that's the reason he stopped in Miletus. He didn't go to Ephesus. He'd been in Ephesus for 2 years, and he probably, you know, had so many friends there. He probably, you know, he just kind of stopped at Miletus and then continued on.
だから、彼らはミレトというところにエペソを通り越してミレトというところに立ち寄りました。エペソにはパウロは2年間いましたので、おそらくたくさん友人たちもいただろうと思います。ですから時間がかかってしまうので、そこを通り越してミレトまで行きました。
But he loved these people. The elders of the church in Ephesus came down to meet him, and they just loved Paul.
ですからそこでこのエペソの教会の長老たちを招きました。彼らも本当にパウロのことを愛していました。
And he poured out his heart to them. He knew he had this sense that this is the last time that he was going to see them, and he just poured it out and told them and warned them, exhorted them.
パウロもまたこのエペソの教会の長老たちを本当に愛して、もうこれが自分が彼らに会う最後だということを彼は分かっていましたので、もう心を注ぎ出して彼らに語りました。
Okay, let's now continue. Let's in chapter 21, 1 through 6. We'll begin with verses 1 through 6.
では今朝は21章から見ていきたいと思います。1節から6節を日本語でお読みします。私たちは彼らと別れて出版しコスに直行し翌日ロドスに着きそこからパタラに渡った。そこにはフェニキア行きの船があったのでそれに乗って出版した。やがてキプロスが見えてきたがそれを左にしてシリアに向かって航海を続けツロに上陸した。ここで船荷を下ろすことになっていたからである。私たちは弟子たちを見つけ出してそこに7日間滞在した。彼らは御霊に示されてエルサレムに登らぬようにとしきりにパウロに忠告した。しかし滞在の日数が尽きると私たちはそこを出て旅を続けることにした。彼らは皆妻や子供も一緒に町外れまで私たちを送ってきた。そして共に海岸にひざまずいて祈ってから私たちは互いに別れを告げた。それから私たちは船に乗り込み彼らは家へ帰っていった。
So here he's hopping, kind of hopping down the coast. There he stops at Kos, and then, which is 60 kilometers, and then the next stop is Rhodes, which is 40 kilometers, and then he goes to Patara, which is another 40 kilometers. So he begins, he's just kind of hopping like this.
順番にこうパウロたちは下っていって飛び飛びでこういろんなところに立ち寄っていくわけですけれども、コスというところからロドス、そしてパタラとこう順、コスというところはですね、コスというところはミレトから約60キロ南になります。そしてまたそこから40キロぐらい離れてパタラというところ。
And then they get on a cargo ship, a bigger ship that's bound for Phoenicia. So their next stop will be Tyre. And that leg of the trip, that's a long, you know, over 600 kilometers across the ocean, across the sea.
ごめんなさい、さっき間違えました。コスからロドスが40キロ。で、またロドスからパタラが40キロですね。で、それから、また彼らはそこで、積み荷を積んで、フェニキアの方に行きます。そして、そこから今度はフェニキアからツロまで行って、そこはもう650キロぐらいその離れているところです。ずっと海を渡っていきました。
Okay, we won't have a test.
テストはしませんので大丈夫です。ごめんなさい。
But anyway, so now they're in the north. They're north. They landed just north of Israel.
で、そのツロというところはイスラエルの北部にあたるところになります。
And they'll be there. The first stop is for 7 days.
そこに7日間ツロに滞在します。
And there some disciples were telling Paul through the Spirit. They were kind of warning him not to go to Jerusalem.
でそこにいた弟子たちが御霊によってですね、彼パウロにエルサレムに行かないようにと警告しました。
And Remember back in chapter 20 last week, he was talking to the Ephesian elders, and he said in verses 22 and 23, "And now behold, I'm going to Jerusalem, constrained by the Spirit, not knowing what will happen to me there, except that the Holy Spirit testifies to me that in every city, imprisonment and afflictions await me."
先週20章のところで学びましたけれども、パウロが実はこういうふうに言っていました。20章の22節、23節で、今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが私を待っていると言われることです。
So he's determined to go to Jerusalem.
ですからパウロはもうエルサレムに行くということを決心していました。
Even if it means persecution.
それがたとえ迫害を意味することであったとしても。
And he's going to receive more warnings before he gets there.
で実はこの後もエルサレムに着くまでにさらにいろんな人から警告を受けます。
Okay, let's read verses 7 through
14. 7節から14節を読みします。私たちはツロからの航海を終えてトレマイに着いた。そこの兄弟たちに挨拶をして彼らのところに一日滞在した。翌日そこを立ってカイザリアに着き、七人の一人である伝道者ピリポの家に入ってそこに滞在した。この人には預言する四人の未婚の娘がいた。幾日かそこに滞在しているとアガボという預言者がユダヤから下ってきた。彼は私たちのところに来てパウロの帯を取り、自分の両手と両足を縛って、この帯の持ち主はエルサレムでユダヤ人にこんな風に縛られ異邦人の手に渡されると聖霊がお告げになっていますと言った。私たちはこれを聞いて土地の人たちと一緒になってパウロにエルサレムには登らないよう頼んだ。するとパウロは、あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの皆のためならエルサレムで縛られることばかりでなく死ぬことさえも覚悟していますと答えた。彼が聞き入れようとしないので私たちは主の御心のままにと言って黙ってしまった。
So now the next stop they're going into Caesarea. Now they're in northern Israel.
次に今度カイザリアというところに行きます。まあ、イスラエルの北の方ですね。
And they come to the home of Philip the evangelist who is
そしてそこに住んでいた、伝道者のピリポという人のところに行きました。
Now, you probably remember Philip.
皆さんピリポのこと覚えていらっしゃると思います。
He was one of the first deacons chosen in the church.
彼は最初にこう教会が立ち上がった時に執事として選ばれた人の一人です。
Remember, seven guys were chosen. Stephen was one of them. Philip was one of them.
7人の執事が選ばれました。ステパノもそうでしたし、このピリポもそうでした。
And the last we heard of Philip, the last we saw him was back in chapter 8. Remember how God miraculously he brought him to the Ethiopian eunuch there in the middle of the desert and he preached the gospel to him and then God just kind of caught him away and he went somewhere else.
このピリポという人が最後に登場したのは使徒の働きの8章のところです。エチオピアの宦官が通っていたところ、本当にもう奇跡的にピリポはそのエチオピアの宦官のところに霊によって連れて行かれて、そして彼に、福音を語りました。
Now,
でその後、霊によってまた彼は取られていくわけですけれども、その後実は登場してきていませんでした。
So now it's 20 years later, and Philip has made his home here in Caesarea.
そして今20年経って、このピリポという人はカイザリアというところに家を構えていました。
He's got four daughters.
そして4人の娘がいました。
Young daughters, they're all prophetesses. They prophesy.
この娘は4人とも予言をする人たちでした。
It says they stayed there for many days.
でそこに何日も滞在していたとあります。
And I'll bet there were some really interesting conversations.
おそらく非常に興味深い会話がそこで交わされたんじゃないかと思います。
Probably this was the first time that Philip had actually met Paul.
おそらくこの時パウロにとっては初めてこのピリポという人に あったんじゃないかと思います。
Back when Paul was in Jerusalem and Philip was in Jerusalem, Paul was, remember, persecuting the church. He was having people executed. He was there when Philip's friend Stephen was stoned to death.
20年前、2人ともまだエルサレムにいたとき、パウロは教会を迫害しているユダヤ人の、どちらかというと指導者でした。そしてこのピリポの友人であったステパノが石打ちに会うときにもその、死刑を賛成して、パウロは賛成する側にいた人です。
And now it's a whole different, the circumstances are completely changed. They're brothers in Christ sharing each, with each other.
でも今もその状況はガラッと変わって、今や彼らはこのキリストにある兄弟となって、そして本当にお互いにいろんなことをシェアできる関係になりました。
And then there was a prophet there, Agabus, and he took Paul's belt and he prophesied about him, kind of dramatically.
でここでアガボという預言者がやってきて、そしてパウロのベルトを取ってちょっとこうドラマチックにですね、予言をします。
And he says, thus says the Holy Spirit, this is how the Jews, you know, he bound himself and he says, this is how the Jews at Jerusalem will bind the man who owns this belt and deliver him to the hands of the Gentiles.
このベルトと言いましたけど、パウロの帯ですね、帯を取って自分に巻いて、そしてこの帯の持ち主はエルサレムでユダヤ人にこんな風に縛られ、異邦人の手に渡されると聖霊がお告げになっていますと言いました。
And you may remember Agabus. He was also in the story earlier. He was back in chapter 11. He was the prophet who prophesied that there was a famine coming upon the world there, and then they, you know, it's kind of warned them that that was going to happen.
実はこの預言者アガボという人もこの使徒の働きで以前に登場しています。11章のところで世界に大きな飢饉が起こるということを予言した人 で実際にそのことが起こりました。
And now he, well, notice that he does not say to Paul, don't go to Jerusalem.
ここで気づいていただきたいのは、アガボは決してパウロに対してエルサレムに行ってはいけないとは言っていません。
He's prophesying, this is what will happen to you when you go.
ただあなたがエルサレムに行ったらこういうことが起こるということを予言しただけです。
Because there is some speculation among people as to whether or not Paul was really in the will of God when he went to Jerusalem. Maybe is he just kind of ignoring the warnings from the Holy Spirit and he shouldn't have gone to Jerusalem? Some people feel that way.
ある人たちはパウロがこのエルサレムに行ったのは実はこれは神の御心じゃなかったんじゃないかというふうに推測する、そういった考え方もあるようです。こうやっていろんな聖霊による警告を無視して自分で強引に行ってしまったんじゃないかというふうに考える考え方もあるようです。
But personally, I believe that it was God's will for him to go. Because in chapter 23, just looking ahead, just a little bit ahead, the Lord is going to appear to him and say, take courage, after he's gone to Jerusalem. He says, take courage, for as you have testified to me here in Jerusalem, you must also testify in Rome.
でも個人的には私はパウロがこのエルサレムに行くということはこれは神の御心であったと信じています。というのも、ちょっと先の23章になりますけれども、そこで主がパウロに現れてこのように言われます。23章の11節で、その夜主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと言われた。
And there's no indication when Jesus said that, there's no indication that Paul was wrong in coming to Jerusalem.
ここには一切パウロがエルサレムに来たことは間違っていたという、そういった暗示は一切ありません。
Instead, he seems to be saying, you know, you're on the right course. Take heart.
むしろあなたはちゃんとその走るべき正しい道を行ってるんだから勇気を出しなさいと励ましているから。
And when he says, you know, you will have to testify to me and also in Rome, that those words must have given him a lot of courage. And you know, it would be another 2 years before he gets to Rome.
そして主がローマでも私を証ししなければいけないと言われた、この言葉はパウロにとって本当に励ましだったと思います。この先まだ2年間、彼はローマに行くまでまだ2年間あります。
And you know, he would know, the Lord has told me I'm going to be in Rome. So he's, you know, at times it looked like he was going to perish. You know, he was in these shipwrecks, but he would know, okay, I'm not going to die. I'm going to go to Rome. The Lord has told me I'm going to Rome.
彼はもう自分がローマに行くということを主から告げられて分かっていましたから、それまでの間にもいろんなもう自分は死んでしまいそうになる経験を何度もしますけれども、でもここでは死なないと、ローマに行くんだということが彼は分かっていました。
You know, in the same way, God has a plan for your life, and you don't need to worry that somehow you're going to perish or you know, you're going to get wiped out before you know, that this takes place, that is accomplished in your life.
同じように神は皆さんの人生にも計画を、ご計画を持っておられます。ですから、それが成し遂げられる前に、なんか自分がもうこうダメになってしまうとか、滅んでしまうというような心配をする必要はありません。
I mean, maybe it feels, maybe you're in a precarious place in your life. It could feel like I'm sinking. I'm not going to make it.
もしかしたら、例えば皆さんは今こうちょ非常に不安定な状態の中に置かれていて、ああもう私は溺れそうだと、もうダメだと。感じるようなところにいるかもしれません。
But God will get you through.
でも神が必ずそこを乗り越えさせてくださいます。
You know, just a couple months before this, Paul was in Corinth during those winter months, and he spent there, and he had written the book of Romans during that time.
パウロはこの数ヶ月前にはコリントというところにいました。そしてそこでローマ人への手紙を書いていました。
And that's when he wrote those words in Romans 8:38-39.
でそこで彼が書いた言葉、ローマの8章の38節、39節。
For I am sure that neither death nor life nor angels nor rulers nor things present nor things to come nor powers nor height nor depth nor anything else in creation will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord.
ローマの8章38-39。私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな非造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。
I love it that Paul, I mean, to know the background when he wrote that, to know that Paul,He had experienced hardships, and he was going to experience hardships, but he could stand on that truth.
本当にこの言葉が好きなんですけれども、パウロの背景を考えると、彼は本当にここまでの間にも多くの試練を経験しています。そしてまたこの先もまだたくさんの試練を経験するわけですけれども、その彼がもう本当にこのキリストの愛に固く。
I mean, he wasn't like some guy writing greeting cards, you know, sitting in his study and, you know, overlooking a beautiful scene.
ローマの教会に対してですね、単なるこう挨拶状とか、なんか見る景色の美しさとか、そういったことをただ書いてるだけではありません。
You know, writing nice words. Paul lived this. We see from his life that this is true.
そういった表面的なことを書いているのではなくて、もう本当に彼の生き様そのものがここの 手紙の中に現れています。これは本当に彼自身が経験したその真理です。
It was tested.
もうすでに試されていることです。
And this can be this is something that we should have firmly established in our lives, that nothingcan separate me from the love of God.
ですから私たちもまた今のこのローマの8の39ですね。この言葉を本当に固く握りしめておく必要があります。何者もキリストの愛から私たちを引き離すことができないということです。
Because most of the anxieties and and worries that we face are could be resolved. That we could find comfort in that time if we just stand on this. That hey, it's going to be nothing's going to separate me from the love. I don't know what's going to happen in my life, but I know this: that I'm going to be loved by God, and nothing's going to stop. Nothing can stop that.
ですからどんな心配事とか悩み事にこう直面したとしてもこの御言葉にこう固くとどまっているならばどんな今なんでこういうことが起こっているのかわからないでも神の自分に対する愛は今までもこれからも変わることがない何もそれを自分から引き離すことはできないというその真理は変わりませんからそこに固くとどまることができます。
All right, let's read down 15 through 26.
21章の15節から26節を読みします。こうして数日経つと、私たちは旅支度をしてエルサレムに登った。カイザリアの弟子たちも幾人か私たちと同行して、古くからの弟子であるキプロス人マナソンのところに案内してくれた。私たちはそこに泊まることになっていたのである。エルサレムに着くと、兄弟たちは喜んで私たちを迎えてくれた。次の日、パウロは私たちを連れてヤコブを訪問した。そこには長老たちが皆集まっていた。彼らに挨拶してから、パウロは彼の奉仕を通して彼が異邦人の間でなさったことを一つ一つ話し出した。彼らはそれを聞いて神を褒めたたえた。パウロに褒めたたえ、パウロにこう言った。兄弟よ、ご承知のようにユダヤ人の中で信仰に入っている者は幾万となくありますが皆律法に熱心な人たちです。ところで彼らが聞かされていることはあなたは異邦人の中にいるすべてのユダヤ人に子供に割礼を施すな慣習に従って歩むなと言ってモーセに背くように教えているということなのです。それでどうしましょうか。あなたが来たことは必ず彼らの耳に入るでしょう。ですから私たちの言う通りにしてください。私たちの中に誓願を立てている者が4人います。この人たちを連れてあなたも彼らと一緒に身を清め彼らが頭を剃る費用を出してやりなさい。そうすればあなたについて聞かされていることは根も葉もないことであなたも律法を守って正しく歩んでいることが皆にわかるでしょう。信仰に入った異邦人に関しては偶像の神に備えた肉と血と締め殺したものと不貧困とを避けるべきであると決定しましたので私たちはすでに手紙を書きました。そこでパウロはその人たちを引き連れ翌日共に身を清めて宮に入り清めの期間が終わって一人一人のために供え物を捧げる日時を告げた。
We, you know, living in the days we do when there'sAlmost instant communication and travel is fairly easy. We have to kind of remind ourselves of what the conditions were like back then.
この現代の社会に生きる私たちにとっては、誰かとこうコミュニケーションを取ったりとか、あとどこかに旅を旅行に行ったりということが距離的にですね、移動することが非常に簡単にできる時代にいます。ですから。この当時がどういう状態であった、どういう状況であったかということをよく思い出す、思い起こす必要があると思います。
Because they hadn't seen him. It had been 8 years since they'd seen Paul.
彼らは実はもう8年ぐらいお互いに会っていませんでした。パウロが最後にエルサレムに来てから8年ぐらい経ってました。
They weren't able to, you know, look at his Facebook posts.
彼らは当時まだ Facebook でね、状況を知ることはできません。
You don't see photos of his missionary adventures.
写真とかパウロのその宣教旅行の様子を見ることはできませんでした。
But so it says that he started from the very beginning and they just spent hours and he told them the story right from the first missionary trip and how he'd gone in there and he just walks them through it.
ですからパウロは一つ一つですね彼のその働きを最初の宣教の旅行の時からの話を一つ一つ順番にこう話していきました。
And he's telling them about how the Gentiles had received. They've been so open to the gospel.
そしていかにこの異邦人たちが福音を受け入れていったか、福音に対して心を開いて応答していったかという様子も語っています。
And they were happy. The church in Jerusalem, they were overjoyed to hear what had happened.
そしてエルサレムにある教会はもちろんそれを聞いて本当に喜びました。
Now remember, Paul is traveling. He's got a group of these guys, six guys, that he's brought along that kind of represent the Gentile church.
パウロは実はこの異邦人教会を代表する人たちを旅の友にこう連れて一緒に移動していました。6名の名前が出ています。
And so this is like the Gentile church meeting the Jewish church.
ですからまるでここでは異邦人教会がユダヤ人教会とこう合流したような感じです、ね。
And so these guys that were with Paul, they were probably like really excited. They met James. You know, they came in and they stayed with James and they, I imagine they talked with them.
ですからこうパウルと一緒に同行してきた人たちはもう本当にここでエルサレムでこの人々に会うのを楽しみにしていたと思いますし。ヤコブに会った時にはもう本当にこうもうワクワクしながら彼に話しかけたんじゃないですか。 I mean, they might have asked him,
what was it like to have Jesus as your brother? What was it like to grow up, you know, with God?
例えばこのヤコブに対してイエス様と本当に肉親の兄弟として一緒にこう育つっていうのはどういうことですかということをきっと聞いたんじゃないかと思います。
What was he like?
彼はどういう人でしたか。
And you know they would have they had time. It seems like they just would they spent this time together.
でもう本当に一緒にその時間をここで過ごして共有しました。
And one of the reasons that Paul brought these men was that they were carrying a large offering they had taken in the churches in Macedonia and in Asia Minor and to help the church in Jerusalem, which had suffered a lot during that famine.
でこのパウロがこの何人かの兄弟たちを一緒に自分 の, 旅行に同行させていた理由の一つには実はマケドニアの教会からたくさんの献金をこのエルサレムに運ぶという目的がありました。エルサレムは当時飢饉で本当に苦しんでいましたから多くの献金を運んできました。
So then James in turn tells about the church in Jerusalem, what's been happening there.
そして今度はヤコブがエルサレムでこう何が起こっているか教会について語ります。
And he says, you know, that he's concerned that the Jewish believers are going to be offended by Paul.
で彼がちょっと気にかけていたのはユダヤ人信者たちが実はこのパウロのことを聞いて気分を害してしまうのではないかということを危惧していました。
And they were told that he taught, he was teaching the Jews who are among the Gentiles not to forsake Moses, telling them not to circumcise their children or walk in the ways of the Jews.
実はその聞かされていることは21節にありますが、あなたは異邦人の中にいるすべてのユダヤ人に子供に割礼を施すな。慣習に従って歩むなと言ってモーセに背くように教えているということそれらを聞いていました。
And he comes up with this plan to try to smooth things over.
なのでそこでこう波風を立てないためにちょっと一つのアイデアを提案しました。
And he says, okay, we have these Jewish believers and they have to, you know, they have this ritual they're going to perform in the temple. Go with them, you know, pay, it seems that they've taken a Nazarite vow or something where theydo something and then they, you know, it involves an offering of money and he says go in and, you know, pay their price for them and everybody will be able to see that, hey, it's Paul's a Jew, he's, you know, he's still one of us.
そこで、そこの教会に、ユダヤ人たちの教会の中に、こう、誓願を立てている者が4人いるから、彼らと一緒に、行って、そして、身を清めて、おそらくこのナジル人の誓願だとではないかと思われますけれども、そのための儀式を行う まあ、費用を出してあげて一緒にそこに参加しなさいと それを見ることで他のユダヤ人信者たちがあパウロもやっぱりモーセの律法にちゃんと従っているんだなということが分かるからというそういう提案です。
And here again, there's some opinions. People go either way. Like, this is kind of puzzling. You know, what's James talking about here? You know, it's like it was going so well when they're talking, you know, glorifying God, and then he all of a sudden he gets stressed, and you know, what about these?
でここでまあ、いろんな意見が実はあるんですけれどもヤコブが提案したことがちょっとなんかなんでこういうことを言ったのかなってちょっと不思議に思うことなんですけれどもこの散々異邦人の教会の中でこれだけ素晴らしいことが起きて神を褒めたたいていたのに急にまたユダヤ人のことをたちを心配し始めている。
Now it is true that Paul wrote to the Corinthians. He wrote in Corinthians 9:20 to the Jews, I become as a Jew in order to win Jews. To those under the law, I become as one under the law, though not myself under the law, that I might win those under the law.
パウロは、コリントの教会に宛ててこのように言いました。第一コリントの9章の20節ですけれども、ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には私自身は律法の下にいませんが律法の下にあるもののようになりましたそれは律法の下にある人々を獲得するためです。
However, that verse is talking about winning people to Christ, you know, people that are unbelievers, Jews that are unbelievers, and now we're talking about believers, Jewish believers.
で、ここでパウロが言ってるのはそういった人々を獲得するためキリストに導くためということですのでまだキリストを信じていない未信者の人々のためにこのようなものになったというふうに言っているわけです。でもここでこの誓願を立てている人たちここでヤコブが心配している人たちというのはもうすでに信じているユダヤ人の信者たちのことです。
But Paul had already written about these things. He'd written Romans 104, which he says, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes.
パウロはもうすでにはっきりとこの議題については自分の意見をはっきりと示しています。ローマ人への手紙の10章の4節で、キリストが律法を終わらせられたので、信じる人は皆義と認められるのです。
And at the same time, while he was there in Corinthians, he wrote Galatians. And he told the Galatians in Galatians 5:2, look, I, Paul, say to you that if you accept circumcision, Christ will be of no advantage to you.
そしてまたガラテヤの教会にもこのように割礼について語っています。ガラテヤ人の手紙の5章の2節で、よく聞いてください。このパウロがあなた方に言います。もしあなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのです。
Of course, you know, the context there, he's talking to, you know, Gentiles not to become circumcised. But the point is, Paul was very, he had been very clear that, you know, that it's the end of the law. Faith in Christ is the end of the law.
で、まあ、今のガラティアの、言葉は、これは異邦人に向けて語られた言葉ですけれども、でもパウロはもうはっきりとキリストが律法を終わらせられたということを明確にしています。
But he's, I think Paul is being gracious here. He's just saying, you know, he's respecting James, the leader of the church there. Okay, you know, I'll go along with that.
でもまあここではパウロは本当に寛容になってですね、エルサレムの教会のリーダーであるヤコブを本当に立てて。彼の意見に従ってじゃあ分かりましたそうしましょうと同意しています。
Because Paul loved the Jews. That comes, we see that in his fellow Jews. He just had this. God had sent him to the Gentiles, but it seemed that Paul had this desire to win over the Jews also. He just wanted the opportunity.
パウロは常にこのユダヤ人たち、同胞のユダヤ人たちを本当に愛していました。彼自身は異邦人に使わされた人でしたけれども、でもできることならこの同胞のユダヤ人も 救いたいという思いをいつも持っていました。
But I'm sure that he didn't offer a sin offering or anything, because that would really mess up the, you know, the message of Christ if he were to do that.
でもおそらくこの儀式をやるにあたっても、例えば罪の贖いの生贄を捧げるとかそういったことは一切しなかったと思います。
He probably just they went through these rituals to fulfill a Nazarite vow for these guys.
おそらくこのナズル人のための誓願の、まあ、儀式的なことを一通り、まあ、やっただけではないかと思います。
Okay, let's just finish the chapter
27-36. 27節から36節を読みします。ところが、その7日がほとんど終わろうとしていた頃、アジアから来たユダヤ人たちは、パウロが宮にいるのを見ると、全群衆を煽り立て、彼に手をかけてこう叫んだ。イスラエルの人々、手を貸してください。この男はこの民と律法とこの場所に逆らうことを至るところで全ての人に教えているものです。その上ギリシャ人を宮の中に連れ込んでこの神聖な場所を汚しています。彼らは前にエペソ人トロピモが町でパウロと一緒にいるのを見かけたのでパウロが彼を宮に連れ込んだのだと思ったのである。そこで町中が大騒ぎになり人々は殺到してパウロを捕らえ宮の外へ引きずり出した。そして直ちに宮の門が閉じられた。彼らがパウロを殺そうとしていた時、エルサレム中が混乱状態に陥っているという報告がローマ軍の千人隊長に届いた。彼は直ちに兵士たちと百人隊長たちとを率いて彼らのところに駆けつけた。人々は千人隊長と兵士たちを見てパウロを撃つのをやめた。千人隊長は近づいてパウロを捕らえ、二つの鎖につなぐように命じた上、パウロが何者なのか、何をしたのかと尋ねた。しかし、群衆がめいめい勝手なことを叫び続けたので、その騒がしさのために確かなことがわからなかった。そこで千人隊長はパウロを兵営に連れて行くように命令した。パウロが階段に差し掛かった時には、群衆の暴行を避けるために、兵士たちが彼を担ぎ上げなければならなかった。大勢の群衆が彼を除けと叫びながらついてきたからである。兵営の中に連れ込まれようとしたとき36までごめんなさい。
On the temple grounds there was this low wall that separated what was called the court of the Gentiles with the rest of the temple area.
この宮の敷地は異邦人の庭と呼ばれるところがあって、そこはそれ以外の場所と低い壁で隔てられていました。
There was a place for the Gentiles on the outer courts, but actually they didn't really, even the Jews at that time, they didn't take it that seriously. Out in the court of the Gentiles, they'd let vendors, that's where the vendors would set up their and sell their stuff andThey didn't really seem to care that much about the Gentiles worshiping God. Okay. There were the court of the Gentiles. Okay. That was kind of the outside. They kind of saw that as outside the temple.
異邦人の庭という場所がありました。異邦人が入ることが許されている場所ですね。
But there was a sign on this wall that separated them, and it said, if you, any Gentile that goes beyond this sign is responsible for his own death.
でもその境のところにこう掲示があってそこにはいかなる異邦人もこの先に入るものはもうその死はその人の自分の責任にあるということがこう書かれていました。
And the Romans had taken away the rights of the Jews to execute people to have a capital punishment except this was the one exceptionthey realized just how serious the Jews were about this, and so they allowed them to enforce this.
ローマ政府は実はユダヤ人たちからこの死刑を執行する権利というものを取り上げていました。でも唯一例外があって、それはこのユダヤ人たちがどれほどこの礼拝することに深刻であるかということを、まあ、理解してそれを認めた上で異邦人が中に入ろうとしたら、まあ、 死刑にすることができるという、そこだけは例外で認めていました。
And they would allow them to execute any Gentile that went beyond that point, even if he was a Roman citizen.
ですから、異邦人がもしその、境を越えて中に入ってきたらば、もう死刑にすることができました。で、それはたとえその人がローマの市民権を持っている人であったとしてもそうです。
And so,When Paul was falsely accused of bringing Gentiles into the temple area, it caused a commotion. I mean, they were upset. It was like, what is this outrage?
ですから、ある人たちがこのパウロが異邦人を宮の中に連れ込んだという、そういった偽の証言をしたわけですけれども、それを聞いた人々はもう本当に動揺して大変なことが起こったと。
And they dragged Paul out and they tried to kill him.
そしてパウロをもうその宮から引きずり出して彼を殺そうとしました。
And so he had to be rescued by the Roman soldiers.
ですからもうここではローマのこの兵士たちによって救い出されなければならないほどの。
And they bound him with two chains, it says.
でまあ彼らはローマの兵士はパウロに二つの鎖をつなぎました。
Brings to mind Agabus's prophecy. Remember?
アガボの予言がまあここでも成就したかもしれません。
And so they started to carry him up the steps of the Antonio Fortress.
そして彼らはもうパウロを担いで階段を上がっていて、このアントニオ要塞と呼ばれるところに行きました。
So if you picture the temple was built this big area, and the Romans understood, okay, the Jews have their temple.They would allow the Jews to do whatever they wanted, but right next to it was this fortress, which was kind of a tower that they could look down and keep an eye on it. That's where the Romans were. That's where the Roman soldiers would be stationed.
ローマ政府はユダヤ人たちがこの神殿を大切にしているということはよく分かっていたので、神殿に関して彼らがやりたいことをやらせていたわけですね。だけどそれを見張るためにその神殿の宮のすぐ隣に高い塔を建てて要塞を建ててそこから常に見張っていました。
And so when the mob screamed away with him, they go, grab Paul and pull him up the stairs up to this fortress area.
ですからもうこの群衆が暴徒化してしまっている中からパウロをこう連れ出してですね、そして階段を上に登っていって、そのアントニオ要塞というところに、要塞の方にこう
担
いでいきました。
These steps going up would have provided, it's like a perfect stage.
でもその階段、高い塔ですので、こう階段を登っていくわけですけれども、上の方に上がっていくので、さらにパウロにとってはもうなんかこう舞台設定が整ったような形になります。
We'll see that next week.
それは来週見ていきます。
But this was the same place that Jesus, remember when Jesus was scourged and then he's brought out to the people, and he was in the same place.
イエスもまた同じようにこの場所でピラトの前に立たされて、群衆からいろいろ叫ばれた、そういった同じ場所でそれがそういう経験をされました。
And just like with Jesus, again the crowds are yelling, "Away with him!"
そしてイエスの時と同じようにここでも群衆は彼を取り除けと叫んでいます。
So here Paul, he's back in Jerusalem. His story that we, when we first saw him as Saul, it began in Jerusalem, and now he's full circle, he's back in Jerusalem.
パウロは今このエルサレムに戻ってきました。最初に彼が登場した時まだサウロという名前でしたけれども、8章のところでやはりエルサレムにいたところから彼の話が始まっています。
And back in, but in the circumstances of change in chapter 8, he was the persecutor. He was the one that was leading the persecution against the church.
でももう状況は本当にガラッと変わっています。最初の時は彼は教会を迫害するものでした。
And now he's the one being persecuted for the sake of the gospel.
でも今は今度はその福音のために逆に自分が迫害を受けるものになっています。
It's interesting how things turn around.
本当にこの状況がこれだけ変わるというのは興味深いことだなと思います。
Oftentimes that's the way that God works. It's just interesting how that happens.
神はよくそのように 私たちのうちに働かれて、もう全く180度こう状況を変えられるということがあります。
I was remembering back when I was a freshman in college.
私はまだ大学に入ったばかりの頃のことをちょっと思い出します。
I wasn't a Christian.
私はその時まだクリスチャンではありませんでした。
But my roommate was a Christian.
でも私のルームメイトはクリスチャンだったんです。
And I used to give him a hard time.
でも本当に彼によく意地悪をしましたね。
And he had theseRecord albums by this group. One of the groups was Love Song, and these others, they were, you know, Christian rock or, you know, contemporary Christian music.
で、彼はたくさんレコードを持ってたんですけれども、その中の一つには Love Song というバンドの、まあ、クリスチャンのロックの音楽のレコードを持っていたり、まあ、他にもたくさんそのクリスチャンコンテンポラリーの曲とかのレコードをたくさん持っていました。
This is like the very beginning of Christian.
本当に最初の頃ですね。もう結構何十年も前の話です。
But I used to, I said, give me a break, Christian rock. You know, I just, whoa, this, I thought it was funny. I just gave him a hard time.
でも私は本当に彼をバカにしていまして、クリスチャンロックと思って、もう本当に何言ってんだ。もう散々彼をバカにしました。笑いました。
And now I think about it, I was thinking about that Love Song was a Calvary Chapel group.That's how they got started at Calvary Chapel. That started Maranatha music and all that. And here I am, you know, years later, who would have dreamed I would be a missionary for Calvary Chapel, the very group I was mocking back then?
で、後になって考えてみると、そのラブソングというバンドは、実はカルバリーチャペルから出たバンドで、後にマラナタミュージックの、スタートにもなったバンドなんですけれども、私がそのバカにしていたものが何年か後には自分は逆にそのカルバリーチャペルの宣教師となっていたというそんなことは当時はとても考えられませんでした。
Years later, after I became a Christian, I actually went back to that old music and started to really like it and kind of
もう何年か経ってクリスチャンになってからその彼が持ってたそういった音楽を聴くようになってあすごいいいなと思って。
And I kind of like it now. But God has His ways, doesn't He?
でも神様にはそうご計画があります。
And it's wonderful to see what He did with the Apostle Paul.
本当にパウロの人生に働いてくださっているこの働きを見ると本当に素晴らしいなと思います。
So we're kind of right in the middle of this sort of.Crowd screaming a waiver of them. Paul's standing there, and you know, it's like the TV show when they break for a commercial. They always do that right before something happens.
今ちょうど私たちはこの群衆が暴徒化してですね、もう大変な中でパウロがこう引き出されて、これから階段の上で次に何が起こるかというちょうどそのクライマックスのところで今ドラマだったらコマーシャルが入って、
so,
次に何が起こるかというところ。
We'll pick it up next week.
来週それを見ていきたいと思います。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we do thank you so much for your grace.
主よ、本当にあなたの恵みをありがとうございます。
That you can take a life and completely change it.
あなたは私たちの人生を本当に全く変えることのできるお方です。
We know that your word says, and the truth says that we.We're enemies of the gospel.
御言葉には私たちは福音の敵であったと書かれています。
We were in darkness.
私たちは暗闇の中にいました。
And you took us out of that, Lord.
あなたが私たちをそこから引き出してくださいました。
And you have, we are born again.
そして私たちは新しく生まれ変わりました。
New people, new creations.
新しいものとされたのです。
And our desire, Lord, is that we, each one of us, in our lives, in our specific circumstances, would glorify you.
私たちの願いは、私たち一人一人が、私たちの置かれているあらゆる状況を通して、あなたの栄光を褒めたたえることです。
And like the Apostle Paul, we would have courage to run our race.
そしてパウロのように私たちも与えられたレースを最後まで勇気を持って走り続けることができますように。
And testify to Jesus.
そしてイエス様のことを証ししていくことができますように。
Knowing all along that nothing can separate us from the love of Christ.
何も私たちをキリストの愛から引き離すことができないというこの真理を持ち続けながら走ることができますように。
We pray this in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。